今夜も皆様をアメージングでクレイジーなパーティーにご招待いたしましょう。レッツアメージングパーティー2。
イエーイ、
イエーイ、
空前絶後の
違う
俺そのネタ知らないんだよね。
モリリ
ー、何その空前絶後ってさ、おじさんも分かるように教えてよ。
詳しくはガキ使おう。
そうですね、去年のガキの使いやらへんでを見ていただければ。
ああ、その時間帯は大分の人のラジオ出てた
あれってその時間帯でしたっけね。僕もねリアルタイムでは見てないですよ。
あ、もう全然僕あのガキつかね、もうあんまり面白くないなと思って見なかったんですよ。全部スルーしました。
僕も基本的にスルーしてますけど、
はい、とりあえず名乗ろうぜ
あ、モリリンと
ナーさんと
ユキとレントです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この4人で今週はやります。
はい。
ます。
はい。
はい。
さっきの話の続きですけども、空前絶後って何ですか？
はい、サンシャイン池崎さんっていう、芸人さんのネタ、以外に言いようがないんです
よ。みんなは知ってんの？そのサンシャイン池崎さんって。
その、ガキ使のやつは僕見ましたよ。
ゆきちゃんは、
う
ん、
知らない。
ほら、知らない。俺も知らない。
あとなんかツイッターでしょっちゅうそういうのがなんか流れてきてたのは見ました。
あ、でも去年の話だから、もう2ヶ月、もう1ヶ月半分は住んでるってことだね。
そうですね。
だそれを知らないおじさん、それでも生きてるっていう状態ですけども。
まあ知ってるからなんだって話ですから、
ね、だからあの叫びなら空前絶後のっていうの
いやなんか、いや僕も本家のやつ知らないですけど、
うん、
なんかそうなんじゃないですか、空前絶後のってなんか言ってます。
あ、ちょっと叫ぶっぽい。なんだ、
叫ぶ、はい、叫ぶやつ、
テンション上げて。
そうそうそう、あのハイテンション芸ですよ。
あ、疲れるやつだ。
そう、
あの疲れた時に見たらものすごく体力吸われるやつだ。あの誰だっけ、そんなの関係ねえのお兄さんみたいな感じ。
小島よしおさんのことですか。
ああ、はい、元気な時に見るとすごく元気になれるけど、元気がない時に見るとすごく疲れちゃう。
そうそうそうそうそう、
そんなの
パワーゲーです。
そんなの関係ありません、そんなの関係ありません丁寧語で言うとこうなりますよね。
そうですよ。
そんなの関係ございません。
あ、ございません。あ、そうかな、うん、なるほどなるほど、そうか。サンシャイン池垣さんっていう人なんだな。
池崎さん、
池垣さん、池崎さん、
池崎、
池崎さんな、池崎さんな、うん、分かった。おじさん一つ覚えたよサンシャイン池崎さん、
はい、
分かった、調べとこう。
はい、
はい、じゃあ本編行こう。
はい、
Let's go。
メモトーク NEXT。
はい、メモトーク NEXT のコーナーでございます。
はい、
おい、
はい、順番的にこのコーナーを説明するのは誰だ
誰だ誰だ誰だ。
トラの
責任取ろうか、森君責任取ろうか、森君責任取って。
いや続くかなと。
いや続かない続かない。
あ、そっか。何責任取るってね、はい、説明すればいいですか。
信用と説明。
このコーナーはですね、はい、アメパリメンバーがツイッターにてメモとハッシュタグアメパリ2をつけて、つぶやいたことについて喋っていくっていうコーナーです。
はい、そういうコーナーです
。
はい。
じゃあ今週も行きましょうね。
はい。
はい、
早速。メモ、はい、今週ちょっとエッチなのばっかり集めてみました。
はい、
はい、
うん、
はい、いきまーす。
はい、
男性用ブラジャー最近聞きませんよね。
うん、確かに
最近、
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 聞く？
そもそもこういうのがあるんですか？
男性
ラジャー知らない。
ある。
知らないですね。
ありますよ。うん、あの締め付け感がいいんですって。ですよね。
そうそう、なんかね、これ森くんと二人でやってた時にそんな話して、
そうそう、やったやった。
男性用ブラジャーっていうのがあって、
は
い、カップのところがないんですよ。
うん、
カップのところがない。
はい。
なんかね、こう胸の下をこうグッと締め付けるだけの装飾なの
か。そうそうそう。紐オンリーみたいな。
紐、いや、紐っていうか一応あるんですよね。
ブラジャーね、
ブラジャーって言うんですかね、わかんないですけど
形はね、
うん、
そうそうそう、膨らんではいないってこと。
あ、そうそうそう、そういうこと、
はいはいはい、
そこのカップの部分がなくて、
うんうんうん、
結局何をする器具なのか未だもってわからないっていうね、
陰強制器具、
そうそう、大胸筋陽性ギブス。
それ
え、なんだっけ、なんだっけ、その大胸筋陽性ギブス、
あの巨人の
星、サポート、
巨人の星ですね、それはね。
え、巨人の星じゃないよこれ、大胸筋陽性サポーター
。え、違うんですか。
ちょっと、ちょっと君たちの言うその巨人の星ってどんなのなの？
なんかすごいなんかバネのやつ。あるじゃないですか。
あそこ大胸筋じゃないじゃない、腕じゃん。
何だったかな、
大リーグボール養成ギブスじゃないの。
あ、そうそうそうそう、
それか。
ほら、台も合ってるし。
いや、ちょっと待って。
惜しかった。
大胸筋
だけ、胸筋だけなかったよ。胸筋だけ足りなかった。
リーグ関係ないじゃないか、養成ギブス。ダイビングボール養成ギブス、なんかおかしいよ、それは。
でしょう。なんか、でもなんか聞いたことある気がするんですよ。
大胸筋養成サポーター。
いや、巨人の星にも出てるんじゃないですか。
大胸筋おる。
うん。
そこだけを。
大胸筋もっつって。
大胸筋も養成ギブス、
うん。うん。
まあ腕だけ一生懸命やっても、その支えるね、体の、
そうそうそう、
中の方も筋肉鍛えないと結構危険だなと思うんですけどね。
うん。
うん、今のだったらね。はい、男性用ブラジャー、未だもって謎の器具ですよね、これね。
そうですね。
謎下着ですよね。
はい。
はい。うん、次行きまーす。はい。
はい。
はい。2017年の童貞を殺す服は寒そう。はい。
毎年出てますけど、
なんか。毎年出てるよね。童貞を。
毎年っていうか、あれ、もともとある服なんですよね。
そう。
今までに注目されてなかっただけで。うん、
まあ、今回セーターっぽいやつなんですけど、背中がこうごっそり開いて、
ごっそり開いてるやつ、
ちょっとお尻の
とこがあるね、
うん、セーターっぽいやつね、
うん、
それすら知らなかった、
うん、
ああ
、去年、一昨年になるんかな、胸元が開いた服みたいな、
はい、
ああ、でしたっけね、
みたいなね、こう、
うん、
いや、え、あれの、あれ去年とかじゃないですか、去年の、
あ、去年か、
終わり頃とかじゃないですか、
え、終わり頃なのかな、なんか胸のところに穴が開いたセーター、
うんうんうん、
それどこで誰が買うんですか。
いや、知らないですけど、
一応アパレル関係の服の中にそういうのがあったんよ、はい、ファッション
あるみたいなんですよね。で、誰かが見つけてきて、
そうそう、
これで童貞を殺せるぞって。
で、もともとその童貞を殺せる服っていう定義が、うん、脱がし方がわからない服、紐がこういっぱい、
はいはいはい、
網網になってて、うん、胸のところが強調されるっていう服だったりするんですけど、
うん、あ、そういうことなんですね、
は
い、
そうそうそうそう、
へえ、
脱がせないから童貞殺せるよっていう、
なるほど、
脳殺的な意味じゃない、
そう、それ今は脳殺的な意味に使われてる、
ああ、そうなんですね、やっぱ
だって、うん、一応ね、童貞を殺す服というかセーターっていうので今出てんのかな、
うん、
カクテルドレスってあるじゃん、ハリウッドのセレブさんたちが着てるような、
はいはいはいはい、
背中がものすごい開いてお尻がちょっと出そうな感じの、
うん、
布巻いた感じのね、うん、すごいシャナリシャナリしたやつのミニスカートみたいなのが今の状態なんですけど、
うん、
はい、
うん、
そんな服女の子で着たいのかなってちょっと思ったりするんですけど、
誰が切るのかなとは思いますけど、
どういう層なんだろうね、ちょっとこれ考えてみようよ、ほんなら
切る層ですか、
切る層を考える。
でもなんかああいうので、うん、よくそのアニメの女の子のキャラクターとかに、うん、こう着せてる絵とかって出てるじゃないですか、うん、ああいうの見てると割となんかこうおっとり系の女の子たちが今回のやつとかは僕が見るのは着てる気がするんですけど、
はいはい、
意外となんかそういう子は着ないと思いますよなんかもっとイケイケのチャンネーたちが着てるんじゃないですか
イケイケのチャンネーたちが、
うん、ウェイ系の、
ウェイウェイ系のね、
パリピー的な人たちが。
でも今の季節じゃないよね、絶対ね。
今じゃないでしょうね、
うん、でも夏はさ、
かがれてセーターですよ、
うん、
今じゃないですか。でも、
うん、お家の中だろうか、やっぱり外出られんだよ、あれ。
室内で、外出るとき、コートをごっそり着るんじゃないですか。
何のために着てるんだ。
いや、だから、そうそうそう、
いや、だから、その、公、公っていうか、そういう、パーティーじゃないですけど、
ああ、
クラブみたいなところで着てるんじゃないですか。
ああ。
なんとなく、あの、納得しそうで納得できない、俺たちっていうのは。
いや、体温上がるしっつって、これぐらいはだけてても大丈夫っしょって。
いやでも俺思うんだけど、あの金太郎服の一歩手前ですよね、あれ
いやー、まあ確かにね、かろうじて後ろちょっとあるわぐらいですもんね、あれね。
うん、あの漫画の世界でしかあんな服見たことない。漫画とかゲームの世界でしかあんな服見たことない。
まあ、だから今のその童貞を殺す服っていうのはそういうことなんです
よ、ね。あ、じゃあこの、うん、その童貞を殺す服から、うん、あの小学生を守るにはどうしたらいいと思う？
そこなんですよね。
小学生、中学生、高校生、
この時代に生まれてきた人たちは、
うん、
みんな殺されることになります。
そうよね、
う
ん、
そういうこと。
大虐殺が起こるんです
よ、そう
あの密着のために。
そうだよね、そう、そう思うよね、
うん
うん、そうなんです
よ。この世に生を受けると死ぬんです。
そうよね。ってことは、
やばんな、
余計に少子高齢化になるわけだよね、童貞を殺す。
だから、その、だからなんでしょうね、その、もう童貞を殺す服から、
うん、
子供たちを守るんじゃなくて、童貞の定義を変えればいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。そっちの方が手っ取り早いんじゃない？
聞こうぜ。
その、なんか年齢層をもうちょっと上げるとか。
え、でも、でも、やっぱその、体験するまでは、絶対童貞じゃないですか。
なんかデリケートな話じゃないですか、その辺って。
まあ確かにそうですよ。
でしょ？だから、もうちょっと、なんか言い方を変えてあげるみたいな。
例えば、聞こう。
まあだから、ほら、やらはたっていう言葉があるじゃないですか、今。
はい。はい、
で、それってまあだから、二十歳じゃないですか。
はいはい。
基準を二十歳ぐらいまでにするか、もうちょっと上げてあげるか。
あの先生、ちょっといいですか。ちょっといいですか。
なんですか。
ちょっといいですか。
はいはい。
それだと、一応僕たち人間という動物じゃないですか。
はいはい。
動物的に見ると、あの生殖行為ができるようになると、普通動物は大人として見られるわけですよ。
はい。
ね、ってことは男性が子供液ができるじゃないですか。
はい、
ね、子供液を体外で生成できるようになって、それを体外に出せるようになると、一応大人として、生物的に大人として見えるわけです。
生物的にはね。
生物的
に、はいはい。
まあ、じゃあ日本という国ではやらはたから行くんですか。
いや、まあ例えばの話です。
例えばの話です。
そうそうそう、じゃないと、
はい、
大量虐殺が行われてしまう
え、今その子供たちを守るために童貞の定義を変えてるって状態ですか。
そういうことです。
いや、それはちょっと無理なんじゃないですかね。
え、それ言い出したら童貞を殺す服なんてないんですよ。
あ、だからその逆に言うたら童貞を殺す服っていう名称をやめたらいいんじゃないですか。
でもそれ言っちゃうともうこの話がもうなくなっちゃう
から。いや、だから童貞を殺すのを濃殺する服っていう風にすればいいんじゃないですかね。
まだ認識用でしょ。
そうですよ。だから最初にその童貞を殺すというところに行ってしまうから、大量虐殺が起きるって思うわけですよ。 脳殺にしませんかこれね。
脳殺でもそれを言っちゃうと、はい、童貞の人たちってなるともうすごいちっちゃい子からそうなってしまうわけじゃないですか。
そうよね。だって
その子たちの脳を殺す
なんか余計に悪くなったな
でしょ
なんかあの変なスイッチいる感じですよねあのその子たちがね、
そうあんま良くないじゃないですか。
でもあの物の本によりますと、その男の子の思考っていうんですかね、好きな方向っていうのはだいたい3歳ぐらいで決まるそうなんですよ。
へ
え、この脳に、だから人間の脳が一応完成体で出てくるんですけど、まああの真っさらのコンピューターみたいなもんでさ、そこからいろいろインプットしていくじゃないですか、その中で性に関するインプットっていうのがだいたい3歳から5歳の間に決まるそうなんです。スイッチ入るらしいんです。
3歳、はあ、い、だから男性の求める結婚相手の条件とかが母親に似るとかってそういうこと？
あ、それはもうずっと刷り込みですよ。
そういうこと？
刷り込みだと。はいはいはい。だからその母親でもいろんな面があるわけじゃないですか。
まあまあまあ。
ね、どこを見るかっていう形になりますよ。
うん、
はい。もうそういうお父さんから受け継ぐ、おじいさんから受け継ぐ遺伝子がそうなってるんだと思いますよ。
はあ、なるほど。
ね。
はあ。いい話ができましたね。
いやでも結局童貞を殺す一切解決してない状態なんですけどいいですか？
いやーこれはちょっと今後の課題として、
で今後にもまだ先に送るんですねこれ
いやだって片付かないですよこれ絶対。
どうせまた夏ぐらいに出ますよまた今年ね。
絶対年に 2,3 着は出るん
です。出る、
そうなの、う
ん、そうそう、そのたんびに人が死んでいくんです
ちょっとここはユッキーの哲学聞こう。
どうでしょう先生。
先生、まあ先生的に言うとしたら、童貞を殺す服で、殺されても、結局はゾンビとして蘇るんです。
聞こう。
ゾンビとして蘇ったら、もう今までの童貞を殺す服には満足できなくなって、また新しいものを求めていくんじゃないでしょうか。
生き返ってまたレベルアップした感じになるわけだ。
そうですね。
バイオハザードの話してるんですか？
一回やられても次出てきた時ちょっとレベルが上がってるなんか耐久力上がってるぞこいつみたいな。も
う最終的にサイボーグゾンビみたいな。
そうそうそう。
ゾンビかっていうやつね
今度はゾンビを殺す服になるわけですね。
ゾンビ
を殺
すバイオハザードの話か。そっか、だそうです。
はい、次いきます、はい、まあ、童貞を殺す服に虐殺されないようにしてください。
はい
はい、
はい、スターウォーズ展レポート、はい、お母さん、ね、2月のね、
2日
の日曜日に奥さんと岡山でね、スターウォーズ展っていうのがありまして、
はい、
そこ行ってきたんですけど、はい、ね、その日がね、なんと、仮想入場無料デーっていうやつだったんですよ。
ほう。
はい。何にも用意してなくて行ったんですけど、
うん、
すごい気さくなカイロレンと、
はあ、
だから、ボバヘッド、
はい、
それからジャンゴヘッド、
ほう、
レイヤー姫がね、3人ぐらいいた。
ほうほう。
で、あと白塗りのパドメもいた。
パドメってなんだろう。
ね、
皆さん、僕、スター・ウォーズ一回も見たことないですからね。
パドメっていうのは、ルー、
ほうほう、
うん、はよ言うたら、ダース・ベイターの嫁さん。
はいはいはい。
白塗りでいて、うん、この人らが案内してくれるわけですよ、
うん。
スタッフなのかなと思ったら、一般の方でした、その人たち。なんでと思ったんですよ。
スター・ウォーズファンだった、
ね。ファンだったんですよね。で、お母さんスターウォーズ好きなので奥さんと一緒に入って、奥さんもあんまりスターウォーズ、まあ見るには見たけど一生懸命ならない人ですから、あの人は、うんうん、で見てきたんですけど、まあね、スターウォーズマニアの お姉さんたちがいまして、展示物があるんですけど、展示物でいろいろそこでわーっと喋ってくれるんですよ。解説してくれるんです、全部。聞いてたら。ライトセーバーの色が、ジェダイとシスとで変わってるっていう当たり前の話をそこでずっとやってて、ドゥーム教のがあるんですよ。もう乗ってこないのは分かる。分かる。もう分かった上で言うね。ドゥーム教のやつがあって、またこれがかっこよかったんです、ちっちゃくて。わ、これかっこいいよねっていうふうに言うんですけど、一番気に入らなかったのが、ミレニアムファルコンダサいって言ったのに。ちゃうねん。ミレニアムファルコン号っていうのは、この字型になってるんですけど、この字型の間に縦型のコンテナをこう挟んで飛ぶようにできたんですよ。ミレニアムファルコンって貨物船なんですけど、あいつ。
あ、そうなんですね。
で、貨物船なんですよ。ハンソロがファルコン号で密輸を失敗して、ジャバザハットに、莫大な借金をしたんですよ。
ジャバザハット。
はい。ナメクジ星人です。
はいはいはいはい、わかった。
で、それで、追われる身になって、借金返せ、借金返せっていうふうに言ってたのを、ルークと、それからレイヤーで、とりあえずトリを組んで、帝国軍にやっつけようぜっていうふうになるんですけど、帝国軍にどんどんやられていく共和国軍がいて、で、最終的に共和国軍負けるんですけど、エンドはで、その上で、デススター2っていうのが作られてて、それを爆発させて、ラッター勝ったってなって、今度はまたエピソード7に繋がるっていう話をしたいわけじゃなかったんですけど、してしまいましたが。
はい。
もう今日この話やめます。いい、ありがとう。ちょっと、スッとした。あの子たちは許さないっていう話がしたかったのに。
ミレニアムファルコンはかっこ悪くない。
かっこ悪くない。あれがかっこいいんだよ。
なるほどね。
それ言うたらスターデストロイヤーなんか三角錐だからね、あれ。もうピンときてないよね。
デススターって丸のやつです。
そうね、そっから話さんといけんかった。デススターの話すると長くなるから、もう今日はもうこれでやめる。ごめんね。はい。
いえ。
はい、スターウォーズレポートでした。
はい。
はい。
期間限定ペヤングのチョコを食べてみた感想。はい。
おお。
はい。私です。
はい。
皆さん今期間限定で、焼きそばのペヤングからチョコが出てるのをご存知でしょうか。
知ってます。
まあまあ知ってます。
ごめん、それ知らないんですよ。
出てるんですよ。去年ぐらいかな。
一平ちゃんはショートケーキですよね。
そうですね。食べたことありますか、このペヤング。
いや、ない
です。いや、ないですね。
ない。
そもそもペヤングを見てない、岡山で。
見て、
ペヤングも食ったことない。
いや、売り場には行くけど、そのペヤングを見てない。
はい、ああ、まあ言ったら、UFO みたいな。
それわかる、それわかる。心配しなくていいよ、それはわかる。
カップ焼きそばです。
わかるわかる、それはわかるよ、はいはい。
まあそれがもうまあ時期的にバレンタインなんで、チョコっていうのが期間限定で出てるんですよね。
うん。
うん。それを買ってきたんですよ、試しに。
お
う。で、あれはそう、節分の翌日の日。
そっか。
はい。なんだ、その含みのある言い方。
私は、左手に恵方巻きを持って、作りたての具を食べていたんだ。そしたらですね、まあ、焼きそばって基本しょっぱいじゃないですか、味的に。ソース味。まあ、
ね、
まあ、しょっぱいとか辛いとかじゃないですか。で、まあまあ焼きそばだし、チョコって言ってもその、ソースにチョコがこう混ざってる感じなのかなと思って、食べたんですけど、もろチョコなんですよ。もうもろチョコが焼きそばにかかってる感じなんですよね。甘いのなんの。もうこれ、食べれるかなと思いながらも、 どうにかその恵方巻きの醤油とかでこうごまかしながら食べたんですけど、二度と食うかと思いました。
美味しくなかったと。
美味しくなかったです。
なるほど。
多分あれはなんそんなになんかその結構そのなんかツイッターとか YouTube とかで見るんですけど、うん、その食べてみたみたいなやつを、
はい、
見ますけど、あ、そんなまずいもんですか。
いや、まずいっすよ。
まずいっすよ。なんかね、意外と、だって、焼きそばの麺自体にそんなに味ってないでしょ？
まあそうですね、うん。焼きそばの麺は普通に、うん、普通の麺だから味はないんですよ。
なんか、チョコ味のスイーツとしてはダメなんですか、うん、あれは。
スイーツとして食べればよかったのかもしれないですけど、僕おかずとして食べたんで。
まだおかずでそのチョコって書いてある時点でおかずはちょっと、
みんな集合みんな集合、
はいはいはい、
今の話をもう一回分析しよう。
はい、
恵方巻きを持っていた、これ酢飯よな。
はい、酢飯です、
ね。チョコ合うかどうかっていう議論しようぜ。
絶対そこだと思うんですよ。
ひょっとしてチョイスを間違えたんじゃないかなと思うんだけど、
逆に何が合うと思います？
いや多分ね、あれ合わせるもんじゃないと思いますよ。単体で食うもんだと思いますよ。
単体でおやつに食べるもの。
おい、
うーんとね、どっちをメインにするかによって答えが変わると思うのよ。酢飯に合うものって言ったら、そうね、やっぱ海産物の味噌汁だと俺は思うんですよ。は
い、普通に寿司ですわ。
寿司ですわな。で、逆に酢飯にチョコってやっぱちょっと冒険心いるよねって思うんですよ。
いや、まあほら、まあまあ言うて焼きそば、基本焼きそばなのかなと思ってたんで。わかります。
多分ね、それはね、スタートがおかしいんだと思うよ。ペヤングの形をしたスイーツというか、お菓子というかデザート
が、麺状のチョコ味のスイーツだっていう食べ方が多分その一番ショックを受けない食べ方だと思います。
ちょっとして、
なるほど、なるほど。
味覚を破壊されとるかもしれない。うん、それは期間限定で、まあ面白そうじゃな、ペヤングのチョコっていう形で、まあ話題作りにはなるんだけど、
でしょうね。
定番にはならないと思うんだけど。
そうですね。まあ僕はもう二度と食べない。
合わなかったと。
おお。ダメでしたね。前にも言いましたけど、ポテチのオレンジ味ぐらいちょっと合わなかった
です。だから冒険しすぎないんだよ。それね、メールにしてね、ダーさんの友達のコロ館長さんって人がいるから、そこへね送ってみたらいいんじゃない。
いや、怒られそうだな。
怒られないと思うよ。冒険したねっていう風に言ってくれるとは思うけど。はい、感想的にはもう二度と食べたくないよという。
そうですね。はい。もし機会があったら、うん、まあ一平ちゃんのショートケーキ味は試してみようかな。
なんでそこで
学習しない人だ。
いや、うん、学習しないんじゃなくて好奇心が旺盛だというふうに言うとこ。
今度はちゃんとおやつとしてスイーツとして食べますよ。
そうそうそう、う
ん、いいんじゃないそれで。
そのつもりで食べます。
じゃあ僕たちはちょっとペヤングのチョコを食べるときは少し気をつけて、はい、これはスイーツとして食べるという形で、後の人はちょっと考えようね。
はい、食べるときはね。
食べるときはね。
うん、
冒険だよね、これね。はい。はい、メモトークネクストのコーナーでした。
はい。
はい。
コシトリバトル、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんコシトリ、
うん、
はい、このコーナーはしりとりバトルの変形バージョンです。
そうそう
ふりきます。
合ってるよね。
はい、
合ってます
ね。合ってますよね。はい、このコーナーはしりとりバトルの変形バージョンで、ケツから2番目の文字を取ってしりとりやっていきます。
はい
はい、
はい、
はい、ということで、
はい、
今日はメンバー3人でございますけども、
はい、
はい、
いつもは5人でやってます。
はい、
はい、
ということで、はい、今日は石を多くしましょう。
4週ってことですね。
え、じゃあ3回の方がいいですか。
いや、もう全然4週で余裕っすわ。
余裕っすか。
4週でも5週でも余裕っすわ。
わかりました。じゃあ4文字以上にしてください。
それは聞いてないな
あ。今日今言いました。今言いました。新ルールです。
4文字っすか。
4文字だから単語4文字以上にしてください。
3文字とか2文字とか言ってしまった場合はどんな罰が与えられ、
その場でもう無
事、あのそれに足してください。まだまだって言いますから。
ああ、
足してください。足して別の単語にするからどうですか。足して別の単語にするということです、ね。はい、いけそうですか。
いきます、
はい、もう行くしかないでしょう。
行くしかないでしょう。
行かないと怒られる。
いや、怒りはしません。怒りはしませんよ。いや、あの、提案してるだけですから、どうですかと言ってるんですから、選択したらいいんですよ。
まあ、行きましょう。
さすがうちの神なチャレンジャーやな。
ペヤングのチョコレート味を食うほどですからね。
ユキ、ペヤングのチョコレート味どう？
多分一生食べないんだろうな。
はい。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、じゃあ、今日順番勝手に決めます。
はい。
はい。
モリリン、レンとユッキーちゃんで。
はい。
はい。
はい。4周回していただきます。
はい。
はい、4文字4周。
はい、1人。じゃ今日のお題です。
はい。
服に貼るカイロ。
いいか。
じゃあ行きましょうかね。よしですか。
はい
はい、
はい、行きますよ。はい、腰取りバトルスタート。
イカスミ。
スーパーマーケット。
爪切り。
キリギリス。
リンゴ飴。
ああ。明日の天気予報。
ホタルイカ。
イスタンブール。
ウルトラマン。
マントヒヒ。
飛行機。
牛の生肉。
人参。
人結石。
セリにかけられた子豚。
いいでしょう。いいでしょう。ちょっといろいろ
何週か。4週ですか今ので。
4週でしょう。
多分5週ぐらいしてません
か。なんか1週多かったような気がするんですけど。いや面白かったわこれ。
絶対もっとあるよ普通のやつ。
ちょっとあの気になったものがいくつかあったんですけど、セリにかけられたなんだっけ、小豚。あと人血石。若いのに人血石ですか。
いや、まあまあ職業柄、
はいはい、
まあいろいろちょっと触ることがあるので、
はいはい、実験で。あとなんだっけな、
牛の生肉。
生肉、これ別にいいですよ。牛の生肉は。牛の生肉。牛の生肉はあれですよね、売ってるやつですよ、はい。切り落としですから、はい。なんかユッキーは食に関するものが多いよね。
そうかな、そうですかね。
ウルトラマンも出してきたしね。
食関係なく
食食関係なかったね。牛の生肉とセリにかけられた小豚っていうのがなかなか面白かったですけど。はいはい、よくできました。はい、
よかった。
じゃあこれはできるってことだな。これはできるな、は
い、4文字でね、
4文字以上できるな。何々のっていうのをつけさせないっていうのが今度あるな、課題になるな。
そうですね、
もうそれ一つで単品単語、うん、一つのものっていう形にして、そういう風にしようかな今度はな。はい、一個ずつルールが増えていくっていうのはいつも通りです。はい、こしとりバトルでした。
はい
はい、
よく頑張ったよ、それ素晴らしい。エンディングのコーナーでございます。
はい
はい、
はい、じゃあ今日の感想をゆきちゃんからいこうか。
なんか腰取りバトルがどんどん鬼畜な方向に向かっていってるような気がのような気がしてちょっと震えてます。
これねまだマシな方ですよ。森くんとやってた時はもっとひどかったですからね。
そうなんですか。これでマシとか、まあ
はい、いいですか。
あ、いいです。
はい、じゃあレンド。
そうですね、腰取り楽しい。楽しい。今後も頑張ります。
はい、はい、ペヤングのチョコ味は食べないということですね。
はいはい、
わかりました。はい、じゃあ、はい、森くんどうでした。
そうですね、なんかそのペヤングとか一平ちゃんとかなんかそういう変わり種、ね、なんか最近なんか多いじゃないですかそういうやつ、なんかカップヌードルの抹茶味とかなんかちょっと
そんなのあんの、全然知らない。
あります
それも挑戦してみようかな。
うん、なんかそのまああとなんですかガリガリ君のコーンポタージュとかなんかあの辺なんかそういう攻めたやつ、うん、なんかたまにね、うん、美味しいのがあるんですよ。僕ガリガリ君のコーンポタとか結構好きなんで、うん、からなんかそうですね、まあ今回なんかまあまあ基本的にその今回のペヤングのチョコはみんな美味しくないって言ってますけど、僕はなんか美味しく食べれる自信があります。
お、次回までに。
だから誰か提供してください。
スーパーに行ってください。
あの自分で買うほどね、なんかそんなにチャレンジしたくない。自分で買うほどじゃない。
わかりました。じゃあ、5月に用意しときますよ。
おオフ会で出てくるかペヤング。
売ってるかなまだ。
だから今から
今のうち
買い込んでおけば
大丈夫ですね。言うんじゃなかったかな。
うん、それはなんかゲームやって罰ゲームでペヤングのチョコレート食べてください。
ああ、全然もういけると思うんですけどね、本当に。
はいはい。うん、まあ僕はよう食べませんけどね。
なるほど。
まあダンさんの今日の感想ですけど、はい、童貞を殺す服に関してちょっとやっぱり物申したいですね。
うん。
はい。すっぽんぽんよりもやっぱ見えそうで見えない。っていうのがやっぱドキドキするわけでしょう。
そうですよ、
それの最たるものだと思うんですよ。
うーん、
隠す面積って一緒じゃないですか。
うーん、
ね、本編でも言いましたけど金太郎服ですからね、あれ。
そうですね、
金太郎の絵文掛けというか前掛けと一緒じゃないですか。
うん、
ね、
今回のやつは確かにそう
ね。そうでしょう、お尻見えるか見えないかっていう状態じゃないですか。
うん、
ね、そんな服着て歩いてる人ははっきり言うけど、いけない人です、その人は。
地上ですから。
やめろって。ぼかしたのに。はい。はい、この番組では皆様からのお便り、おメッセージ、感想をお待ちしております。
はい。
ツイッター、ハッシュタグ。
アメパリー2、もしくは森人でよろしくお願いいたします。
はい、ブログの方にも書き込めるようになっておりますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。そしてですね、提携番組たくさんあります。まずはレント君。
はい。よくゲーム、よくアニメ、よくばり。なんと、第10回配信中です、多分。今回は、お手紙とかいろいろ通常回を、アシスト、ゲスト来てもらってやってますので、どうぞお聞きください。
はい。
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 今日収録してる日が、2月の8日なんですけども、
うん、
はい、
うん、
今週の土曜日、11日かな、
はい、はい、
神戸ヘボコンで戦ってきますので、よろしくお願いします。
お
お、
お楽しみに。
うん、わかんないね、いろいろね。はい、それに伴って、おさろう話やっております。はい、おさもん話もやっております。はい、そんな感じでございます。
はい。
はい。はい、じゃあ今日歌うのは、ゆき頑張ってみるか。
わかりました。
はい、
おお、いけるか。
はい。じゃあ、今日のタイトルは、素直な森くんです。
素直な俺が。素直な俺が。じゃあタイトル決めちゃおうかな。そうね。じゃあ、童貞の腰を取る服。
考えによるのちょめちゃくちゃ怖いよ、ね、童貞の腰を取るんだろ。
童貞の腰を取る服の歌。ちょっと NHK 感出してみたよ。俺の名は無欲、この世のサブカルチャーをすべて無欲にしてやる。
待てー、トウ
トウ
トウ、
誰だ貴様ら。
よくゲームマン、
よくアニメマン、
そしてよくバリン、三人合わせてよくスリ
ー。また貴様らか。
行くぞ、トゥー、16連射、あたたたたたたたたた、
今は俺コマンダーの時代だ。
ドゥア
ー、よくゲームマン、くらえ、連続、録画予約。
お前それ全部見るんだろ。
うわ
ー、よくアニメマン、くそー、これでもくらえ、その録画は俺が見る。
はい。
よくゲーム、よくアニメ、よくばり、よくスリーは毎週金曜日配信中。
聞いてください。いけそう。
ちょっと短くなっちゃうかもしれません。
大丈夫大丈夫
大丈夫、いいよ。
1小節2小節ぐらいでも十分だよ。はい、
はい、
じゃあ森くんお願いしますよ。はい、
はい、それでは歌っていただきましょう。ユッキーで童貞の腰を取る服、どうぞ。
隣の家のお姉さんが着てる服は童貞の腰を取る服、腰の部分にチェーンソーがついてて、それで童貞の腰を叩きる。
怖いよ。
それ
スプラッターになった、ごめんなさい。
なんか B 級ホラーのやつ。
なんかすごいな、それはそれで。
何ですかこんなんで。
いい、
はい、怖いわ。
はい、だから隣のお姉さんが着ている童貞の腰を取る服に近づくと危険だっていう歌だから、これ。
うん、
そう解釈していただけるとありがたいです。
このみんな、あ、危ないぞ、
気をつけてるのよ。
主にチェーンソーにな。
チェーンソーにね。
さよなら。
さよなら。
じゃあねー。